それでは1時間番組になって初めてですけれども、殉教のコーナーに行ってみたいというふうに思います。日本26聖人と浦上キリシタンの歴史、殉教の本から毎週読んできましたけれども、今日は42章の浦上4番崩れの6、信仰の自由というところを読んでいただきたいと思います。それでは殉教さんよろしくお願いします。
はい。42、浦上4番崩れ6、信仰の自由。子供の単純な信仰。ある日、3歳の子供が一人で裁判に呼び出されました。
はい、これはですね、先週から見ていますけれども、津和野の殉教のところでですね、この前は陣三郎や専務の話をしましたけれども、今度は子供たちがどういうふうなその迫害を受けて、その中で信仰を守り通していったかということは少し見ていきたいと思っています。そしてその中で神様が本当に信仰の地を勝ち取らせてくださったことをですね、僕は見ていきたいと思います。じゃあお願いします。
役人は美味しそうなお菓子を見せびらかし、キリシタンを辞めたらみんなこのお菓子をあげるよと言って誘惑しました。子供は頭を横に強く振りました。どうして？このお菓子とっても美味しいんだよと役人が言うと、子供は、お母がね、キリシタンば捨てないと払いそ天国へ行ける言うたもん。払いそへ行けばね、そげお菓子よりもっともっと甘かものあると、と答えました。
はい、まあ、お菓子を見せて、本当にお腹が減っている子供のお菓子を見せて、キリシタンやめたらあげるよとこう誘惑したわけですね。食べ物というのは大人になってもそうですけども、すごく大きな誘惑だと思うんですが、しかし子供は頭を横に振って、このいいって言ったわけですね。まあ、子供、そしたら役人は、どうしてこのお菓子すごく美味しいんだよって、とっても美味しいよってこうさらに今誘惑したわけです。でも先週も話しましたけれども、お母さん、主婦がしっかりしているところの家族は信仰を守り通したんですね。で、やはり子供はお母さんがねってね、お母はキリストを捨てないと腹してはいける、天国に行けばもっともっと甘いものが食べれるんだと、まあ、そういうふうに言って、そのお母さんが言った、その天国に行ける、そして天国に行けばもっと美味しいものを食べることができる、まあ、その言葉を本当に単純に信じて、天国に行けるっていうこの希望を持ってですね、まあ、彼らはその誘惑に打ち勝っていったわけであります。
払いそへ行けるというのがただ一つの望みであり、最も大きな喜びだったのです。子供の信仰はこのような単純なものでした。しかし単純だからこそ余計に固かったと言えるでしょう。
子供たちは必ず天国に行ける、そして天国に行けば本当にそこには神様がいて最高のものがある、食べ物でも何もかもですね、それを本当に単純に信じたわけです。それは実に素直な単純な信仰でした。でもそれだけに逆に本当に固くて簡単に崩れなかった、あるいは揺らがなかったんだというふうに思います。大人になると賢くなっていろんなことを考えます。いろんな計算をします。でもその結果、逆に本当に素直に単純に神様の言葉を信じる、神様を信じるということからを失っていくような気がします。幼子にならなければあなた方は神の国を見ることはできない、イエス様はそう言われましたけれども、本当に子供たちはイエス様の言った言葉をそのまま信じ、お母さんから教えられた教えをそのまま信じて天国に行ける、天国に来さえすればそこには最高のものがあると、そう信じたんですね。そしてそれは真理でした。それは思い込みでもなければ、それは子供の単純なこの信仰で、この本当はそうじゃなかったことはありません。本当に天国に行けば最高のものがそこにはキリストおられ、神の国がそこにはあります。で、子供たちはそれを本当に単純に信じて、そしていろんな誘惑に対して天国に行くっていう希望を持って、まあ、彼らは、まあ、幼いも変わらず、まあ、大事なことができたんですね。しかしこれお腹が本当は減ってなかったから耐えれたんだって思う人も中にいるんですが、そうじゃないですね。ものすごく飢えてたわけです。にもかかわらず天国への希望があったので彼らは耐えれたんですね。で、どんなにも変えてたかってことはちょっと書かれていますので、続けて読んでいただきたいと思います。
またある時は 小屋組に来た近くの農民たちが子供を喜ばせようとして泣くセミを捕まえて子供たちのいる牢に投げ込むと、子供たちは大喜びでそれを捕まえると泣かせて楽しむどころか、そのまま口に入れてバリバリ食べてしまうのです。
はい。まあ、小屋組来た近くの農民の子供が、子供と同じ子供たちを見てかわいそうに思ってセミを捕まえて牢の中に投げ込んでですね、セミが鳴いているので楽しんだらいいと思って投げ込んだんですね。ところが子供たちはそれを捕まえるより泣かせるんじゃなくて、もうすぐに口に運んで、そのセミをバリバリ食べた。セミをバリバリ食べるってのはちょっとすごいと思うんですけれども、それぐらいもう上乾いてた、お腹空いてたんですね。でも彼らは、その甘いお菓子を見せられても、天国に行けばもっと甘いものがある。天国に行けばイエス様がいる。本当に天国、キリストを信じて天国に行く。そのことを、まあ、彼らは譲らなかったんですね。これは本当に驚くべき、この子供たちの本当に単純な、でも素晴らしい信仰だというふうに思います。
子供たちはそんなにも飢えていましたが、信仰に固く立っている母にくっついて、信仰を守り通しました。
はい。子供たちは一人で信仰を守ったというわけではありません。母親にくっついて、本当に母親と共に単純にその信仰を守ったんですね。母親が信じている神様、そしてその神様を自分も単純に信じて、母親と共にそのどんなに飢えてセミをバリバリ食べることがあっても、決してキリストを捨てて甘いものには誘惑されなかった。いや、誘惑されたかもしれませんが、決してその誘惑に乗ろうとはしなかった。本当に子供たちと、それからその子供たちを導いた母親、これは裏側もそうですし、いろんな歴史を調べると、確かにお母さんがしっかりしているところというのは、子供たち家族が信仰を固く守っていくというのを、これはどこの歴史を見てもそれが明らかです。で、本当のお母さんにくっついて、まあ、彼らは信仰を守ったわけです。で、今も母親が本当にしっかりと固く神様に立つところというのは、家族はですね、本当に子供たちと共にキリストを信じる信仰を継承していくというのを見ます。まあ、私もそうですし、うちも、奥さんの信仰で継承してるなんて感じですけどね。それでは続きをお願いします。
信仰の自由。各地に流された浦上のキリシタンたちは、ツワノと同じように激しい迫害の中で主にすがり、聖霊様の助けを受けながら耐え忍んでいました。彼らの頭にはキリストを信じる信仰を命を懸けても守ろうという思いしかなかったことでしょう。
はい。非常に激しい迫害の中で揺さぶられる方ももちろんいたと思います。しかし、その厳しい迫害の中で、何としてもこの信仰を守ろうと、7代続いたこの信仰、やっと神父様がやってきた、この信仰を守ろうっていう、なんかこういう本当に命がけの、まあ、信仰をですね、彼らは聖霊様に必死にすがりながら、まあ、耐え忍んでいたんだと思います。いつ自由になるかはまだこの段階で全く分かりません。でも彼らはもう死ぬことがあっても死ぬまで守ろうと思ったと思うんですね。しかしついに、その彼らのその本当に真実な思いが通じたでしょう。神様の恵みでしょうか。この信仰の自由がやってくる日が来るわけですね。
しかし、そのことは彼らの知らないところで信仰の自由という世界的な問題となっていたのです。
はい。彼らは何も知りませんでした。しかし、全く何も知らないで命をかけて守っていた彼らに神様の手が伸ばされて、実は全世界において信仰の自由という問題で、日本は世界中からこれは叩かれるでしょうか、抗議をされていましたし、岩倉智美が海外に行った時はもうこの問題をいつも突きつけられることになるわけです。
日本はこの迫害のゆえに諸外国から抗議を受けていました。流されたキリシタンたちに対する拷問は外国使節団の耳に入り、諸外国の新聞や雑誌で報道され、批判され、どこの国でも湧き返るような世論となっていました。
はい。こういう信仰の自由を妨げる、しかも彼らが信じているキリストを信じているだけで、このような非常にひどい厳しい迫害を加える、その日本に対して、まあ、諸外国ではものすごい抗議が起こっていましたし、 実際新聞や雑誌などで報道されて、世界中でこのことに関して、まあ、抗議が始まっていたわけです。しかし日本は長い鎖国があったので、いくら言われてもそれがピンとこないとかわからなかったんですね。ですからどんなにこう外国の人が来て抗議をしてもわからなかった。しかしこちらから海外に行って、外国に行って、この条約締結のために海外行った時に初めて気づくわけです。どこに行っても必ずこのことが議題に出され、それだけじゃない、その町の民衆たちが、普通の市民たちが浦上の名前を知っていて、もうことごとく抗議をされる。それでちょっと驚きがですね、その日本人の、今までその日本にいて抗議された時とは違う、こんなにそれが抗議されて問題になっているのかということを、まあ、初めて肌で感じるというんでしょうか。まあ、とんでもないことだってことに、すごいことなんだってことに初めて気づいて、彼らはそこで初めて、キリスト教の自由ということを、まあ、そのことに取り組むわけですね。そのことについて書いてありますのでお願いします。
ちょうどそのような時、1871年12月24日に岩倉具視を先遣大使とする一行がアメリカからヨーロッパ各国へ不平等条約改正の交渉のために行きました。欧米のどこの国でも必ずキリシタン迫害のことが持ち出され、キリシタンを迫害するとは野蛮国であると厳しく詰め寄られ、信仰の自由を条約に記すようにと非常に強く迫られました。
はい、1871年12月24日、まあ、イブですけれども、岩倉具視を電検対象とする一行が、まあ、アメリカからヨーロッパに向かって米欧とですね、不平等条約の改正の交渉のために行ったわけです。ところがどこに行っても彼らは必ずこのキリシタン迫害のことを、浦上のことをはじめとするキリシタン迫害のことを持ち出して、こういうことをしている国と平等な条約などは結べない、こんな万国に対して平等な条約などは結べないと、もしあなた方が本当に対等の条約を結びたいとなれば、近代国家として信仰の自由を保障しなさい、それをきちっと文章にして条約に記さないならば、そんなことはできるわけがない。これもうものすごく強く、どの国でも厳しくですね、言い寄られたわけです。でこの日本人で、岩倉具視する日本人たちは、まあ、問題にはなっていても、そこまでそれが大きなポイントだとは思ってなかったので、びっくりしたわけですね。で、それだけではなくて、これは条約の席でのことですけれども、民衆たちも抗議のデモをしたり、こう、いろんなことを言ってる。どこに行っても、その抗議が繰り返る。まあ、それでちょっと彼らは驚いたわけですね。この彼らが思ったよりも、はるかに大きな問題になっているということで、まあ、そこで初めて、まあ、彼らは、とんでもないことを自分たちはしているんだと、こういうことに気づくわけであります。それは特にこのベルギーのブリュッセルのことですね。お願いします。
特にベルギーのブリュッセルでは、市民たちが大使らの馬車に押し寄せて、浦上キリシタンの釈放を叫び、流されている浦上キリシタンを牢から出せと言ってやめませんでした。さすがにこんな異国の地で浦上の名前を聞こうとは思ってもいなかったので、最初は日本の内政問題であると突っぱねていた岩倉大使を中心とする使節団も、キリシタン邪教政策を修正せざるを得なくなったのです。
はい、ベルギーのブリュッセル、私も行ったことがありますが、そのブリュッセルで市民たちがですね、岩倉具視をこう電源対処する、その日本の、まあ、大使の、まあ、軍団っていうんでしょうか、それが馬車に行くわけです。そこにみんなが押し寄せてきて、そして浦上キリシタンの釈放を叫んで、流されている浦上キリシタンたちを牢から出せと、浦上浦上と、そういう言葉を言いながらですね、浦上だけははっきり分かったと思います。そしてまた英語が分かる人とか、その向こうの言葉が分かる人は分かったでしょう。こうずっと、まあ、今でいうシャプレイコールを繰り返して決してやめなかった。さすがにびっくりしたわけですね。こう馬車に押し寄せてきて、しかも大群衆ですね、そしてみんなが釈放を叫んで、こんなヨーロッパのこんな国まで来て、ここまで来て、日本からはるか離れた、当時は飛行機はありませんので、時間をかけて来て、ここで、まさか浦上のことを聞こうとは思わなかった。しかも民衆までがこんなに叫んでいると。ちょっとびっくりしたわけですね。で、最初は日本の内政問題であると突っぱねていたんですけども、もう、そんなことをしていたら、とてもじゃないけれども、交渉ができない。彼らはもう、決勝邪教政策をもう修正するを得なくなった。いやおなく、これを変えなければ、条約改正はありえないということに気づくわけです。そして、やっと彼らはここで初めて、この、 キリスト教禁止のですね、高札を、ね、考察を下ろすわけですけれども、しかし、それを慌てて日本に電報を打つんですが、日本にいる人たちはわからないので、それを受け取りません。で、彼らが日本に帰ってから話をして、やっとそこで、キリスト教禁令の高札を下りるという、そういうことなんですね。彼らは外に行って肌に触れまでわからなかった。でも6年間の浦上キリシタンたちのこの迫害の中での苦しい信仰の戦い、命をかけた信仰の戦いはついに世界を動かして信仰の地を勝ち取らせます。神様のなされることは彼らの思いをはるかに超えていました。彼らがまさか世界を動かしてそんな方法で自分たちの信仰の地を勝ち取れるとは思ってなかったと思います。しかし、あえて言えば、身分制度が厳しかった、江戸が終わったばかりの明治新政府において、本当に立場のなかった弱い弱い農民たちが、またキリシタンたちは、キリシタンたちは得た否認のようにされていた、最も弱かった者たちが、政府に勝ち、信仰の地を勝ち取った、神の手によって信仰の地を勝ち取ったという、まさにこれは歴史的な事件です。日本であまり学校でそんなに習いませんが、これむしろ世界では宗教史上、世界宗教史を突筆されることとして記されています。浦上のこの地の人たちは、そういう世界の歴史を犯した、神の手を犯した信仰の戦いをしてきた人たちだったわけですね。こうして日本のキリスト教は自由を勝ち取ります。
そして1873年2月24日、キリシタン禁制の高札は撤去されたのです。ここに1614年より始まったキリシタン禁制は262年ぶりに効力を失い、日本にキリストを信じる信仰の自由が与えられたのです。3月14日、各地に流されていた浦上のキリシタンたちは釈放され帰村することになったのです。
262年、7代にわたって彼らはキリストを信じて隠れてきましたが、7代目についに約束通り神父たちがコール船に乗ってやってきました。彼らは喜びのあまり、ついに、お葬式を坊さんを呼ぶことをやめて、本当にキリシタンとして堂々と生きようとしたとき、一村ソウル代、村ごと3000人以上の人たちが長い頃西に流されて、3分の1は死に、3分の1近くは廃墟さるを得ないぐらい厳しい迫害を受け、そして残りの3分の1の人たちが、本当に命をかけて守った苦しみの6年間の後に、この浦上の地に帰ってきます。262年、7代にわたって守られた信仰が、隠れていた信仰が、禁止された信仰が、ついに、この世界を動かして、自由を勝ち取る日がやってきたわけですね。神様は、本当にこう必ず、報いてくださる方です。必ず答えてくださる方です。彼らが、その本当に苦しみの中で、信仰を守り続けたとき、ついに、この信仰の自由が、勝ち取られたわけです。しかし、来週お話ししますけれども、しかし、戻ってきたとき、6年経っていた村は、もう、廃墟のようになっておりまして、荒れ果てていました。その荒れ果てていた、浦上の村に帰ってきて、キリスト教が自由になったと言っても、260年間培われたキリスト教邪教観という、もう根深いものがあったので、ほとんどの人が彼らを助けようとはしませんでした。その中で、ガラスの破片や落ちている瀬戸物の破片を使いながら、高地を耕して、そして神の家である天使堂をまず最初に建てて、浦上の町は、浦村は復興していきます。そのことを、来週からまた見ていきたいと思います。しかもそこに天災やいろんな問題が起こるわけですね。しかしその中で、浦上の村は、この、復活していくわけですね。私たちの人生にも、このいろんな問題が許され、困難が許されたりします。そしてある期間、非常な苦しみの中に置かれることがあります。しかし私たちがその中で、本当に神様を信じ続け、愛し続け、神様を信じる信仰を固く守り、神様への愛を失わないならば、必ず神様は私たちの思いや考えをはるかに超える方法で歴史を導いている神様が、全世界を作り今も保っている誠の神様が、一人子の イエス様を十字架にかけるほどに愛してくださった誠の神様が、キリストが、必ずその苦しみに対する報いと答えを与えてくださる日が来ることをどうぞ覚えててほしいと思います。日本はまだクリスチャンの数がそれほど多くありませんが、この26世紀をはじめとする殉教者たち、そして浦上をはじめとするキリストを信じたキリシタンたち、そして6年間にわたる苦しみを通過して勝ち取った信仰の自由、神様は必ずこの終わりの時代にこの国にたくさんの神様の民を命を与えて起こしてくださると私は信じています。彼らが天で祈っているのが焼かれて、この時代に必ずその報いがやってくると思います。そのために私たちは神様が用いてくださる彼らと共に天で祈り、今も賛美をしている彼らと共にこの地上において神様、私たちを用いて彼らの願いであったこの地の魂の救いを勝ち取らせてくださると私は信じています。今日は先ほども話したように、ユキリョーゴ神父ですね、スペイン人神父だったユキリョーゴ神父、聞かせてもらいましたけども、人々からパチェコ神父っていうふうに言われてですね、親しみをこらえた神父が天に召されて、そして葬儀がなされた日ですけれども、彼も日本に来る26世人を慕って日本に来、帰化し、日本を愛された方でした。必ずですね、この時代に、その彼らの願いに対する答え、この国の民はたくさん神に立ち返ってくるという、そういう素晴らしい、私はリバイバルと言いますけど、その恵みに預かることがやってくると思います。今日も最後にお祈りをしたいというふうに思います。彼らのように、必ず神様が報いてくださることを信じて、苦しみの中で、痛みの中で、神様を信じ続けることができるように、そしてこの時代に神様に用いたことができるように、お祈りをしたいというふうに思います。ぜひ皆さんも心を合わせて一緒について祈ってほしいと思います。愛する天のお父様。
愛する天のお父様。
浦上のキリシタンたちは、
浦上のキリシタンたちは、
6年間、
6年間、
死と隣り合わせの中で、
死と隣り合わせの中で、
飢えと、寒さと、
寒さと、
そして、拷問の中で、イエス様を愛して、あなたにすがって、
信仰を、守り通しました。彼らが考えもしなかった方法で、
あなたは世界を動かし、信仰の自由を勝ち取らせてくださいました。私たちの人生にも問題や困難や苦しみが伴います。
信仰を捨てることなく、
イエス様を愛し続け、
イエス様を信じ続け、
必ず報い、
答えてくださる主に、
信頼を置き、
最後まで、
従い通せるように、
聖霊様が、
特別な助けを、
与えてください。
そしてこの時代に、
たくさんの殉教者たちの、
祈りの答えとして、
この国の民を、
何十万、何百万、
何千万と、
救いを与え、
命を与え、
そのために、
私たちを、
用いてください。
心から、
お願いします。
信じます。
イエス・キリストの
皆によって、
お祈りします。
アーメン。